東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
12月24日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、明日はメリークリスマス、そして今はクリスマスイブの夜8時ということで、もしかしたらね、ドライブデートをしながら聞いてくださっているなんていう方も多いかもしれないですが、いかがお過ごしでしょうか。私は明日の朝の3歳児のクリスマスプレゼントを見た顔なんかを思い浮かべながら、一人幸せな気持ちに浸っております。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は感触や力加減を制御するチップを開発し、繊細な作業が可能なロボットの実現を目指すモーションリブ株式会社代表取締役 CEO 溝口貴博さんをお迎えします。新たなロボット時代を築く最新テクノロジー、その可能性とロボットと共存する未来についてもお話を伺っていきます。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you byデジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日はモーションリブ株式会社代表取締役 CEO 溝口貴博さんをお迎えします。溝口貴博、2014年慶応義塾大学大学院理工学研究科で博士号を取得後、地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所でハプティクス技術の実用化開発に従事、2016年現在の会社の前身となる合同会社運動設計研究所を設立、2017年に社名をモーションリブ株式会社に変更し代表取締役 CEO に就任。大学時代から一貫して慶応初の制御技術リアルハプティクスに携わり、感触が伝わる遠隔操作をはじめとした力触覚ソリューションの開発を続けている。ちょっと今日はですね、ロボットの話ということで、最先端の技術についていろいろ伺っていきたいんですが、まずはこれ御社の特徴でもあるモーションリブの事業について教えていただけますか。
はい、弊社は慶応義塾大学で開発したリアルハプティクスという技術を使って、共同研究開発ですとかコンサルティングを通してお客様に技術をご提供するという事業を行っておりまして、それを通してお客様の技術課題を解決していくということをしております。合わせてこのリアルハプティクスを制御するチップというものを開発販売しておりまして、こちらのデバイスの事業も行っております。
これモーションリブっていう会社名に結構その事業内容も反映されているかと思うんですが、今おっしゃったそのリアルハプティクスっていう言葉、私ちょっと今日初めて聞いたんですけど。
はい、リアルハプティクスは物の感触ですとか人間の動きをデータ化することができる技術です。例えば物に触った時に感じる硬いとか柔らかいとか、そういった感覚を数値にしたりですとか、人間がなんか物を掴む時にどれぐらいの強さで掴んでいるかとか、どういうスピードで動いたかとか、そういったものをデータにすることができます。
ホームページ拝見するとなんかすごく意外な言葉が並んでて、機械って結構無機質だったり、硬かったりこう動きが速かったりってイメージがあったんですが、優しさって言葉が結構どこにでも出てきて、機械かける優しさとかロボットかける優しさってなんか結構意外だったんですが、これは
我々目指しているところは人間の代わりにロボットが仕事をしてくれたりとか作業してくれるというところなんですけれども、人間はあんまり意識してないんですけど、いろんな物とか人とか、動物とかに触るときに優しさをかなり発揮していて、相手に合わせて加減をするとか相手に合わせて習うように動くとか、そういったことをロボットができるようにしようというふうにしてます。
本当に印象的な映像だったんですが、なんか例えばそのロボットがアームみたいなもので、ゼリーを掴んだり、なんか柔らかいものを掴む、パンを掴む、クロワッサンを掴むとか、はい、それって確かに今までのなんかロボットだとぐちゃって潰しちゃいそうな ものを優しく持つことができるっていう技術ですか、簡単に言うと。
そうですね、どちらかというとロボットが触った瞬間に物がどういう特性を持っているかというのを理解できるようにするというような技術 でそれによって柔らかかったら優しく持つとか、うんうんうん、重かったら強めに持つとか、そういったことをできるようにしています。
あ、じゃあその、感知するものが先ほどおっしゃったそのチップ、リアルハプティクスっていう技術。
そうですね、はい、それが制御の技術で、
中でもあのひよこちゃんをこう優しくアームが持ってトントントンって撫でているみたいな、あの映像っていうのは本当にあの会社 その技術そのものだったり、あの会社 その意義だったりとかいうものを表してると思うんですが、なんかそういったそのロボット技術の会社さんがああいう強いメッセージ性を持った映像だったり言葉を打ち出すっていうのあんまり今まで見たことがなかったんですけど、
あの動画を撮った時にその優しく触れるとか加減ができるという言葉をどうやって絵にするかという結構議論をして、でいわゆるロボットができそうなことをちょっと絵にしてみようということ で生き物を触るとかはロボットと全く結びつきにくいところ であれ結構そのひよこが縦横無尽に逃げるので撮るのも苦労したんですけどもうまく加減ができるとひよこも怒ることなく触ることができるというような技術です。
改めてこのリアルハプティクスっていう技術は、慶応大学で開発されたものなんですよね。
はい、大学の理工学部で、2002年に世界で初めて実験に成功したんですけれども、私が大学の研究室に参加したのが2009年からなんですけれども、技術開発を2002年からなのでもう20年ぐらい行ってきているような技術です。
世界的にもともとそのリアルハプティクスって言葉は知られていたものだったりもするんですか？
分野的にはその触覚を扱うハプティクスという分野がもう90年代ぐらいから立ち上がっているんですけど、立ち上がり当初はやっぱりバーチャルリアリティみたいなものをメインにしたものが多くて、人に対してどう感触を提示するかという技術が多かったんですけど、やっぱりその技術をうまくロボットが何か作業をしてくれるとか、ロボットが感触を認識できるようにしようっていう方向に発展させようと思うと、バーチャルのものではなくてリアルのものに対して触覚を扱うという技術を作る必要があって、で我々の技術はリアルハプティクスと名前をつけてます。
なんかあの人の五感みたいなものを AI だったりロボットに転化させるみたいなことって本当に夢があると思うんですが、ずっと研究されてきた溝口さんにとってこの分野の一番面白いポイントってどのあたりなんですか？
そうですね、私も、2002年にこの技術に成功してから、ジョインしたのが2009年からなので、できたものを触って初めてこれはすごいと思った立場の方の人間なんですけど、まだ大学の研究室でやっていた段階だったので、初歩的なというか基本的な実験検証を行っていたような時期 で研究室見学した時に、私もともとロボットの研究をしたいという漠然と思っていたんですけど、この技術に触れてそのやっぱ将来ロボットが工場を脱出して人間に近いところで動いていくような世の中になっていくんだろうなと思っていて、こういうロボット自体が感触を認識して優しく触るとか加減をするとか、そういった技術がやっぱ発展してこないとそういう世界に結びつかないなと思って、触った時にこれだと思いました。
これ本当にね、いろんな場面で実用されていくかと思うんですが、なんか医療現場とかいくつか想像できるんですが、具体的に想像しているものってどんな世界なんですか？
まあ、人間の五感といえばその皆さん視覚聴覚味覚嗅覚触覚って思い当たると思うんですけど、その五感がどこに利用できるかと考えると、もう人間がやっている動作ほぼ全てに利用できるようなかなり広い応用分野を持っていて、で我々共同研究開発の、事業をやっているんですけれども、会社さんが中心としている事業分野もかなりバラバラで、経済産業省が出しているこの事業の項目でいうと7割から8割ぐらいを占めているような感じになります。
じゃあかなり汎用性が高いというか。
そうですね、はい。
今の時点で水口さんの会社の技術がどこかで使われているということもあるんですか？
実際に事業に利用されている場面もありまして、ちょっと、まあ、最初にその人間に近いところで使っていきたいという話をしたんですけど、まだちょっとそこまでは行っていなくて、工場の中で人間の代わりに作業をするとかっていうところで使われています。
壊れやすいものだったり割れやすい製品をこう動かすとか作っていく作業の段階で。
そうですね、イメージかなりそれに近いんですけど、うんうん、もともと人間がやっていた作業というのがあって、うん、はい、ただ例えば製造現場がすごい製鉄現場みたいなところですごい暑い環境で人が作業していたみたいなものを、うんうん、こういう技術を使って遠隔からその作業ができるようにすると作業員の人はエアコンの効いた部屋で作業ができるようになるとか、あとはまあ、例えば食品の分野であれば鮮度を保つために寒い部屋で今度は作業するんですけど、そういうのも遠隔からできるようにすると労働環境がかなり改善するっていう話があって、一番最初の事例はその暑い部屋でやっていたものなんですけど、そういったところで使われるところから入っていってます。
ありがたい技術ですね。
かなり現場の方には喜ばれて、
そうですね、はい、はあ、そういうことなんですね。いやでも本当ロボットっていうとね、なんかやっぱり力が強い、パワーが強い、人が動かせないものも動かせるみたいなイメージでしたけど、逆にこう繊細な方に寄せた技術ということで、ちょっと後半戦もまだまだお話伺わせていただければと思います。今の課題みたいなものってあるんですか？
技術の根本のところではもう学術的に結構突き詰めているので課題はないんですけれども、応用のところで結構出てきているなっていうのが最近見えてきていて、あまり一般にロボットを動かした人がいっぱいいるわけじゃないので知られてないんですけど、ロボットって設置してから動かすまで結構大変で、その今のロボットはこう買ってきて設置した後にその専門のエンジニアがプログラミングをしないと動かないみたいな状態になっていて、持ってきてから実際に十分動くようになるまでに1週間2週間1ヶ月とかかかっちゃうんですけれども、我々はこのリアルハプティクスを使ってそこをなんとかできないかなと思っていて、人間の動きのデータを取ることができるので、
はい、
1回やってあげればそのデータを使ってすぐに同じ動きを同じ力加減でロボットができるようになるみたいな使い方ができて、その導入までの時間を短縮できるんじゃないかなと思っています。
学習機能みたいなものが強いってことですか？
一般に学習機能っていうと、そのいわゆる人工知能とか機械学習みたいなイメージを持っちゃうんですけれども、そこまで複雑なことはしていなくて、一回やったデータを記録するっていう感じで、な人間で言うと反復練習するみたいなのに近くて、その一回やったらなんとなく動かし方わかるみたいな感じで、であとはそのロボット自体が適応力を持っていれば、大体似たような作業だったら全部できるようになっていくみたいな使い方ができないかなと思ってます。
そうか、だから動きをプログラミングで打ち込むとその作業がすごい時間かかって膨大な作業量があるけど、この動きをするんでっていうのを簡単にこう同じことさせるっていう。
そうですそうですそうです。
となるとよりモーションリブさんのロボットっていうのは商業化されやすいっていうことですかね？
そうですね、その導入してから使えるようになるまでの時間がかなり短縮できますし、その過去やっていたデータとかも使えるようになってくるので、うん、使いやすい形にはしやすいと思ってます。
これからすでにもう実用されているところもあると思うんですが、活躍が期待される分野みたいなものってありますか？
まあ、よく2035年には労働人口がすごい減ってしまうみたいな話があると思うんですけど、やっぱりそういう特にその労働を補う分野として期待されているのがサービスロボットって言われている分野、ロボット業界ではなんですけど、このサービスロボットっていうのは結構定義が曖昧なんですけど、
はい、
要するに工場で働いていないロボット全般をサービスロボットって呼ぶみたいな定義で、例えば農業でその農家の人と働くロボットはサービスロボットに分類されますし、病院でお医者さんのなんか支援をするロボットもサービスロボットになりますし、レストランで配膳するロボットとかもサービスロボットになるんですけど、我々せっかくこう感触を取り扱ってロボットが優しく動くようにできるという技術を持っているので、人間に近いところでぜひ動くロボットに使っていきたいなと思っていて、でサービスロボットという分野とはかなり親和性が高いと思っています。
となると消費者である私たちが実際に見たりとかロボットから何か受け取ったりっていう世界が35年とかその前には来るかもしれない。
そうですね、はい、でそういう風になってくるともうパッと街を見るとロボットがいっぱいいるみたいにしていかなきゃいけないと思ってるんですけど、うんうん、当然そのロボットたちにはそれぞれそのプロフェッショナルの人がついてプログラミングするみたいなのはできないと思うので、一般の人が掃除機とか洗濯機を使うみたいにロボットが使えるようにならなきゃいけないと思っていて、でさっき言ったそのリアルハプティクスを使って使いやすくするみたいなところが生きてくるんじゃないかなと思っています。
なるほど。本当にじゃあ身近な家電製品っていう言い方が合ってるか分かんないですけど、まあ、1日に何回か使うものみたいな。
そうですね、あの家電量販店で家電を選ぶみたいにロボットが何台か並んでいて、このロボットはこういう特徴を持っていてみたいな書いてあってですね、で買ってきてその動作を例えばインターネットからダウンロードしてくると、うん、もうその動きをやってくれて、そのお掃除手伝ってくれるロボットになりましたみたいな感じ、うんうんうん、そういうのを目指してます。
そうですよね、昔で言うと掃除機って絶対にコンセント挿してあのぐるぐるぐるって中に収納されてて、ああこれ以上伸びないみたいな感じだったけど、今ってもう何曜日にここからここまで掃除してってインプットできるようになってますもんね。それのもっと進化版。
そうですね、はい、まあ、例えばですけど窓拭きみたいな作業を教えてあげたら、何曜日の何時に窓拭きしてくれるみたいになってくれると いですね。
いや頼みたい。窓拭きなんて私2年に1度もやらないですけどもしね毎月でやってくれたらお家の窓ピカピカですもんね。
そうですね、
あそういう人間があのここまで本当は やり遂げたいのにちょっと後回しになっちゃうみたいな作業とかをロボットがやってくれるとより良い生活できそうです
よね。そうですね、うまいことこう やりたくないみたいな作業を担当してくれるようになっていくといいですけどね。
そうですね、前半であったその寒いところの作業だったり暑いところの作業だったりっていうのを置き換わってくれるっていうのと似てるんですかね。
そうですね、使い道としてはそういうところがやっぱいいかなと思っていて、うん、そのやっぱり生活の中心というかその主役は人間でいいと思っています、うんうん、でその人間がいかにこう過ごしやすくするとか活動しやすくするところに実はロボットが結構支援をしているみたいな使い方ができたらいいかなと思います。
あと溝口さんに伺いたいんですけど、その大学時代の研究から今はそのビジネスに発展しているっていうことで、なんかお仕事をする際の大切にしているなんか思いだったり決め事みたいなことってありますか？
私もともと大学で研究者をしていて、でその後神奈川県の研究員を少しやっていたんですけど、もともと研究畑出身で、で海外の学会ですとか展示会に結構頻繁に行っていろんな技術をこう見にしていたんですけど、まあ、やっぱりこうすごい技術があるとすごいなと思ったりワクワクしたりっていうのをすごい感じていて、で今モーションリブという会社を立ち上げて技術をいろんな会社さんですとか人にご提供する立場になってはいるんですけれども、こう新しいものを見た時にこうワクワクする気持ちというのをずっと持ち続けたいなと思っていて、でそれがその面白そうだなとかこれやってみたいなみたいなものが活動の原動力になると思っているので、そういったところを大事にしています。
なんか忙しくなったりもう追い込まれてるとなんかそういうものってつい見逃しがちになりますけど、その辺の感度高くいると。
そうですね、はい、そういうのを常に探しているっていうのもそうですし、自分自身もこう素直にこう技術に対して反応するようにしているというか、
なんか素直でいるって大人になればなるほど結構難しいことだなって思うんですけどどう意識なさってるんですか？
まあ、割とその研究者っていうのは研究に対してはいいもの悪いものみたいなのが割とはっきりと出てくるような世界なので、すごいものはすごいですし、その性能みたいなものでもそうですし、動きみたいなの見るとうわこんなのはできないなみたいな、結構やっぱりいろんな技術者の方がいらっしゃるので出てくるんですけど、でそういうのを見ると研究者の思考としてはどうやってるんだろうとか、僕の技術をどうやったらそこに近づけられるんだろうとか考えるんですけども、ちょっとそういったことを常に考えたいなと思ってます。
へー、ちなみにあの今ね会社にいろんなエンジニアの方とかいらっしゃると思うんですが、どんなメンバーが集まってるんですか？
はい、今は会社20人でやっておりまして、で、半分ぐらいがエンジニアで、私含めて研究をやっていたものも何人かいるようなところです。で今モーションリブでは、こう事業を大きくしていくために特にエンジニアの採用をかなり進めておりまして、リスナーの方でもし興味がある方いればご連絡いただければと思っております。
エンジニア職を募集中。
はい、
どんな方が理想なんですか？
ロボットを動かした経験がある方が必ずしも必要というわけではなくてですね、モーションリブのエンジニアはもともとゲームを作っていた人とか、はい、そういう方もいますし、そのメーカーで家電作ってたような方とかもいらっしゃるので、何かものを作りたいとか作ったものを使って世に広めていきたいみたいなモチベーション気持ちのある方であればぜひ お話ししたいなと思ってます。
はあ、そうなんですね、作りたい人募集中。
はい
なるほど、でも本当に今からどんどんあの伸びていくっていうか注目を集めていく分野ですので、会社の雰囲気も面白そうですよね。活気がある感じなんですか？
特に我々がこうお客さんにしている会社さんはいろんな本当に分野の会社さんがいるので、毎日結構違う現場で動くようなロボットが入ってきたり出ていったりみたいなことをしていて、で、まあ、やはりその設置の時とかはお客さんのところに行ったりするんですけど、今まで行ったことのないようなこう工場ですとか現場をすごい見る機会が あって、かなり、まあ、新鮮な気持ちで仕事できると思います。
はあ、そうなんですね。最後にちょっと溝口さんの頭の中にあるちょっと先の未来の風景を伺いたいんですけど、さっきちょうどね、はい、2035年なんていう言葉も出てきましたけど、その頃にはどうなってますか、日本の風景は。
私が考えているその日本としては、そのロボットの社会進出というのがすごい加速されていて、どこでもロボットが働いていて、でもうロボットが働いていること自体を特別に思わないっていうような社会になっている必要があるかなと思っています。まあ、例えばこうレジで会計をするときに人じゃなくって、まあ、ロボットって言葉広いんですけど、いわゆるその人型ロボットみたいな形をしていなくても、もうみんなロボットの範疇に入ります。例えばその食洗機みたいなものも少し高度化するとおそらくロボットと呼ばれるような時代になってくると思いますし、なんならそのエスカレーターとかエレベーターみたいなものも人の感触をこう感知しながら優しく動くような機能がついてくると、広い意味ではロボットになっていくと思うので、実はそういうところでリアルハプティクスのような感触技術がいっぱい使われていて、人に優しい社会になっていて、今の定義で言うとロボットに該当するようなものがいっぱいあるような社会になっていればいいなと思っています。
なってそうですね。35年、13年後、
はい、
どうなってるんでしょうね。でも本当にあの人がもっと便利になる社会のためにロボットは必要ってことですもんね。
はい、そう考えてます。
ありがとうございます。本当にあのここからもお忙しいと思いますけど、ぜひ健康でお互いまたどこかで会いましょう
ありがとうございます
またお話聞かせてください。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を、輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちエンジニアリング部門では、創業時から続く機械設計業務のほか、自動運転システムの開発や業務システム開発、IT インフラの構築など幅広い領域でお客様企業との信頼関係を結んでおります。これからも100年企業を目指し、技術研鑽に励みます。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、今日はモーションリブ株式会社代表取締役 CEO 溝口貴博さんをお迎えしました。ロボットの技術というとね、ちょっとなんか難しいイメージがあったんですが、とにかくその優しく何かを処理するとか、その触覚の部分に特化した会社ということで、本当にモーションリブ株式会社、ちょっと面白い会社だなと興味を持ちました。あとはね、その技術にメッセージ性を乗せて世の中に伝えている、発信しているっていうところも特徴なんでしょうかね。ちょっと先の未来の風景、私たちの世界、もっともっと便利で過ごしやすい世の中になりそうです。デジタルホルンフューチャーピックス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。